ほらほら、急いで。みんな君を待ってるんだからさ。さ、始まるよ。ホラボド。
始まりましたホラボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カンです。
チュパミです。
ゆかです。
イエーイ。誰？誰呼んのこれ？
呼んだ呼んだ。
怖い怖い怖い怖い。
呼ばれた呼ばれた。
呼ばれたじゃない。
呼ばれてきたよ。
かおりさん誰ですか？
怖いですね。この怖い
ですね。無駄におっぱいのでかい女の子ですが。
そうですね。セクシーな感じですけど。
めっちゃ怖い。
今本当に肌着みたいなやつ着てます。
あ、確かに。魔法の肌。まあ、そんなこんなの、はい、第185夜でございますけれども、今回はですね、またチュパミさんに冒頭だけね、
はい、
あなたほんと最近そんなばっかりですけど、
わー、忙しいんでね。
何が忙しいの？
それがですね、
うん、
2日と3日に開催される、
うん、
ゲームマーケット2017秋に出展するために忙しいんですね。
なるほど。練習した通りに言いましたね。今週末に行われますゲームマーケット17秋がもうね、うん、
はい、
もうこれを聞いていらっしゃる皆さん、はい、すぐですから。
すぐですね。
ね、
それで準備に大忙しのチュパミさん、また宣伝だけしに来た。
はい、
はい、はい、何を反復するんでしたっけ？ほら言って言って、ほら。
ですね、
うん、
ボードゲーム漫画を描いた、ボドツイ号、あと新作ゲームのカオスイリアクション、あともう一つが、しゃべるボドゲ T シャツ。
あ、そう、しゃべるボドゲ T シャツ、私ね、
はい、
まあ、実物見たんです。
おお、
めちゃくちゃいい出来でしたね。
喋るの？
喋らないよ。T シャツ。
どうされ？
気持ち悪い。
喋るのかと思ったの。
配信ですよ。
私は普通の
どこんじょうがいる。
どこんじょうがいる。
ただそうですね、なんかメッセージを T シャツに書いて、うん、で、まあ、ボードゲームに対する思いとかを
ちなんだ。
ちなんだデザインにしてます。
うん、
そういうことで。
もう先立て見たんですか？
そうなんですよ。いい出来でしたね。うん、これは本当に瞬殺案件で。
はい、
まあ、そんなこんなのね、チュパミさん、じゃあちょっと冒頭だけお付き合いしていただいて。
はい、
まあ、リスナーの方からしたら、
うん、
また新キャラ出てきて、誰もこの人ってなってますから。
はい、そうですね。
ゆかさんに触れなきゃいけないんですけれども、うん、はい、初登場、
はい。
はい。
はい。サブパーソナリティでお手伝いいただきます。チュパミさんのピンチヒッターでございますね。
はい、はい、お願いします。はい、
お願いします。
お願いします。
といっても、ゆかさんはですね、以前に、ホラボドで、
はい、
はい、
まあ、一回話題に出ました。
そうですね、話題出ましたね。
うん。
ああ。
私が下着を決める5つの理由というね、はい、ゲームの途中で。
割と最近のお話です、ね。
そうそう。はい、ゲームのプレイ中に急に今私ティーバッグだよっていう、
はい、
謎の
カ
ミングアウトして、バガーレに
あげた。いや、あれなんかゆえみたいな感じの空気だったよ。
ゆえみたいな空気はないよ。
お前今日パンツなんだみたいな空気。
いやいや、ちょっと待って、勘違いされる。捕まる。私が捕まる。
あのティーバッグは冗談だったんです
よ。あのって何で見たんかよ。
事実です、ね。
事実かよ。怖え。え、ティーバッグ世の中に履く人いるんだ。
ね、
いやー、まあでもあの一件以来、私が口説き落としまして、まあ、チパミさんも忙しいみたいですし、
はい、
で、ゆかさん出てもらったらなんか、中途半端に緊張してて。
はい、いや、緊張するでしょ。
緊張してんの？
もじもじしてるから今。
なんでもじもじしてんだよ。
すごいもじもじしてる。
やめてくれよ。はい、まあ、ちょっとゆかさんに聞いておきたいこともありますね。
うん。
じゃあ、ボードゲーム歴教えてください。
どんぐらいかな？4年ぐらい？
結構やってる。
結構やってるじゃないですか。たまにしかやんないから。
なんでたまにしかやらないんですか？ボードゲーム会に行ったりしないんですか？
あまりしないですね。なんか友達が持ってて、それをうちで飲み会をした時にみんなでやるっていう感じだったんで、今まで。
あ、出た。ウェイ系や。
ウェ
イ系ボードゲーマー。
リアル系ボードゲーマー、ね。
出たよ。
サブカル系。
うん。
酒飲んでやるんでしょ？
そう。
やっぱり、やだ。
もうなんか全員ベロベロの状態で。
ダメだ。こういう人だったのか。
でも、だんだんこうね、うんうん、ボードゲーム会とかにも、ちょっとずつ行かせてもらうようになって、
うんうん、
あ、楽しいなって思うから。
本当に抵抗なかった、うん、最初。
いや、最初はね、めっちゃ抵抗あった。
うん、やっぱり。
超入りづれえと思って。
まあね、やっぱオタクない人も多いし、まあね、自分の知り合いじゃない人も多いから、うん、ちょっとね、アウェー感感じるんじゃないかな、みたいな感じますよね、
うん、でもゲームやってるとみんなやっぱ会話するから、楽しいなとは思ったし、
う
ん、いい人たちばっかだなと思って。
じゃあ、ついでに教えてください。はい、苦手なタイプ。
え、メンズ？メンズ？
メンズ？
メンズ？
やろう。
やろうね。へぇ、なよなよ、もじもじしてるやつ。
ボードゲームじゃねえ。
あ、メンズ
人としてかい。へぇ、マルにトライ。そんなゆかさんの好きなボードゲームを教えてください。
好きなボードゲーム？
うん。
あったあった。めっちゃ好きなゲーム。で、得意なやつ。
何？
オークションのやつ。絵をオークションで買う。
あモダンアートじゃん。
そう、モダンアートだ。
なるほど。
あれすごい好き。あれ結構得意。
あれは私も好きですよ。
よかった、イェーイ。
お、いい流れですね。モダンアートといえばですね、今度のゲームマーケットでですね、オインクさんから、ドイツ限定で販売していた、モダンアートが、なんと日本で特別販売ということで。
そうなんですか？
そうなんですよ。で、それをね、ツイッターで見かけて私。で、予約受付中って書いてあったんですよ。あ、これ後で予約せなと思って。で、まあ、2、3時間経ってですかね。もう完売しました、出てました。
早い。
早いんだよ。もうゲームマにみんな必死。
必死ですね。
私も必死だけど。
そうですね。今私も、欲しいって思ったけど朝発売。
そうでしょ。めっちゃおしゃれになった。
すごいな。
そう、エッセンシピール版だったんですけど、残念ですね。
あらあら。
まあそうやってゲームマはもうね、本当に、もう皆さん情報戦で今、やり取りしていますけれども。ゆかさんは行くの？
いや、行かないですね。
行かないの？なんで？
いや、ちょっとやることある。
ちょっとやることある。
いじめられっ子の、いじめられっ子に、
お前来いよ、
お前こっち来いよって言った時の、
ちょっと帰らなきゃいけないしみたいな。
お母さん呼んでるし。
おばあちゃん家行かなきゃ。
嘘つけ。ゆかさんどっちかって言ったら元ヤンですよね。
え、違うよ。
絶対そうだ
よ。違うよ。みんなそう言うんだけど。
みんなそう言うんだけど。どんな女だよ。
みんな結構そういう風に言われるんだけど、全然どちらかというといじめられてたタイプ。
文化系。
あの、高校デビューなタイプ。
デビューしてるやん。
ギャルデビュー。おかしいな、おかしいな。ギャルではないな。
ギャルではない。
ではない。
あ、じゃあコンビの前でうんこ座りしたこともない。
あるな。
あるじゃねえかよ。あるじゃねえか
よ。あったな。
なんだ今の
な。あったな。
怖い。
それ高校生の時だ。コンビニの前でうんこ座りして、カップラーメン食ってたな。
クズだな。いい具合にクズだ。
高校デビューってそういうことだっけ？
冬はおでんね。
あー、なんか、あの、浮かびますよ。
嫌い。
嫌い。
嫌いは、
うんこ座りじゃないわ。車の、
何？
タイヤ止めの上に座って
て。同じ。同じですから。
バカかよ。
カップラーメンが、ちょっと斜めにやってる。
しかも、あれでしょ、あの、別に膝閉じないやつでしょ。
あ、閉じ
ない。あ、閉じない。
スカートの下ジャージ。
そう、あの、ジャージ履いて。
パッカーって。
パッカーってやつ。
どうでもいいやつ。ハーフパンツか長ズボン履いてる。
いやー、いい青春ですよ。
いや、素直に嫌いな人生。
多分あれですよ、あの、高校時代に会ってたらいじめられてます、
ね。ああ、そうでしょうね。まあでも私はそんなレベルじゃないですから、もうバイクの後ろに紐で繋がれて引きずり回されてたような高校
だ。怖いよ。
そんなレベルじゃない。
例えばバイクじゃないゆかさんだった可能性もあるわけ
ですね。確かにね。まあその話は置いといて。
はい。
まあそんなこんなですけれども、
はい、
まあ最近どうです？なんかありました？皆さん。最近。なんかゆかさんどっかね、連絡取れなかったですけど最近。
バリトゥーに、
バリトゥー？
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 ホリデー。イェイ、めっちゃホリデー
だ。いやー、ムカつく。なんだこいつ。
ラジオで全然見えないですけど。
めっちゃ踊ってたよ、いや、だから連絡取れなかった。何日行ってたんですか？
1週間。
すげえな、金持ちかよ。
超安いの。
男と行ったの？
女の子。
なんで寂しげに言うの？
なんかね、そういう一緒に行ってくれるメンズいたらいいね。
まあそんなゆかさんのじゃあバリ島のエピソードちょっとどうでもいい感じで教えてください。
なんかすげえ怖いブランコ乗った。
何怖いブランコって。
谷に向かって、ヤシの木が両端に生えてる。
はいはいはい、
で、そこに紐が吊るさってて、ブランコなの。
わ、超怖い。
でもそんなのなんか2、3メートルのやつでしょ、
はい、
だけどそっから出発すると、下が谷なの。
なるほど、なるほど。
で、ブーンって行くと谷にポーンってされそうになるやつ。
命綱つけるの？
崖のギリギリに立ってるんだ。
だ。だんだん畑がこうあって、そのだんだん畑の一番下に向かって、ブーンって行くの。
わーブーン
って。
やばい、
ハイジ、ハイジ。
やばい。
みたいな感じのやつだったの。
はい、
だけど、なんか後ろで担当の人、
はいはい、
バリの人が、
うん、担当のバリ
すんげー片言で、
う
ん、バッザイシューテーみたいな感じ。
バッザイシューテー。
バッザイ、バッザイって言ってくるんだけど、バッザイ無理とかって言ってたら、ノーバンザイダメって言って。ノー怖い、ノー怖い。
ノー怖い。
ノー怖いってずっと言ってくるの。怖いよってずっと紐持ってるんだけど、はい、立派なね、この二の腕がすごいムキムキしちゃうぐらい。
ここにいらっしゃる3人とも全員ぽっちゃり系ですから、ね、白くてぽっちゃりした。
そうかもね。
バリ行ったら全員モテる。
モテた？
モテた。
え、ナンパされた。
まあ、バリ何回も行ってるんだけど。
マジで？
そうなんですね。
一番最初バックパックで一人で行って、その時にめっちゃ求婚された。なんか金色の紙で作ったバラをくれて帰る日に。
うん、手が込んでる。
ね、そうで、ゆかはなんで帰っちゃうんだいみたいな、
うん。
ずっとここにいて、僕のそばにいてくれればいいのに、うん、帰るねって帰ってきた。別に全然その人何があったわけじゃないけど、帰りにいきなり言われて。
いや、何があったんじゃねえか、
ないないないない、ほんとない。
何が。
え、バリってぽっちゃりがモテるんですか？
そう、ぽっちゃりは裕福の証だから。
まあ、しかも日本人でしょ。
しかも肌が白いのがみんな好きだから。
旅立つか。
その最高、日本人の、日本人肌白いぽっちゃり最高モテる。
最高や。
しばみさん行くしかない。行くしかないぞ、これ。
おちけの出番や。
ここにもおるかな、バリ島の人間みたいな人。
確かに黒い。
オービーさんはでも対人寄りですよ。
確かに。
うん、そうね、ミャンマーとかそっちですよね。
あ、そっちです
ね。
はい、さらけ出すな、言
うから。気になるワードです。
どれ突っ込んでいいか分かんないですけど。
ニューカマー、パワー系でしたね。
スーパーパワー系。
ゲームマの前に聞きたくねえな。こんなキャラクター。あ、ちなみにバリ島でボードゲームは売ってなかったですか？
あ、そう、見てみようと思って、うん、ちょっと探したんだけど、
うんうん、
なんか売ったの。
あら
あったらね、買ってこようかなと思ったんだけど、
うん。やっぱね、島にはね、なかなかお金もかかりますしね、
うんうん、
あと人口に対してどれだけ売れるかってね、うん、ボードゲームはなかなか難しいですから。
カードゲームとかやってる人が多いかな、トランプでカードゲームみたいな。
それ賭博かもしれないね。
あ、そうだね。
そんなオープンな賭博ある？
そうだね。だからいろいろ緩いからね。
無法
地帯。
まあでもあれらしいですよ。ハワイもアメリカだからボードゲームはね、はい、安いのかなと思ったら、うん、やっぱ高い。
ああ、そうなんですか。
やっぱ輸送コスト的な。
そう。結局そこなんですよね。船便なりね、航空便で送るのにお金かかるから。
そうなっちゃうんですね。
そういう感じなんですね。というね、はい、ゆかさんのどうでもいい話をね、最後に聞いて。
いや、
ありがとうございます。
面白かったですね。
ねえ、20分も話しちゃって。
はい。
はい、ということで、ね、ここでチパミさんは、
はい。
短い時間でしたけど。
ありがとうございます。
お疲れ。
はい、賑やかしでした。
まだ早い。
はいはいはい。ダメか。
何番でしたっけ、ブース番号。
はい、ブース番号は B-026。
はい、B のおつむですね。
はい、おつむ
です、ね。おつむ。
はい、土曜日、日曜日、両方。
両方です。
はい。
来ていただけたらなと。
はい、ぜひぜひ。
じゃあ皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
チャオチャオ。はい、ということで、チパミさんもね、
無事吐けましたね。
仕事かったけど、
はい、
帰れって何回も言ってんのに、全然帰る。バリ島の話聞かせてくれ、ずっと言ってくる。もう無駄に時間潰したわ。というわけで、ここからが本題ですから、
はい、はい、ですね、いつもの。
そうですよ、この番組、ボードゲームを紹介する番組だから。
はい、そしてバリ島の話をする番組。
いや、違いますからね。違いますからね。
本題にいよいよね、入っていかないとね。
というね、今回、ゲームマーケット直前となるスペシャル企画はですね、思ったより面白かったゲーム特集まずね、このタイトル以上にね、
はい、
ゲームマの特集せんのかいっていう。
うん、この直前なのにね。
他の番組ね、うん、他のボードゲームポッドキャスト、大概気になる新作の話してますよ。
うん、うん、そうだと思う。
うん。でしょ、
なんでしない
、違う。
ホラボドは、そこあえて外す。
あえて。
みんなと同じことしない。
しない。いやでもね、期待してたと思いますよ、
だし
皆さん、
だしね、あと私が気になってる、予約してる、
うん、
買おうとしてるやつ発表すると、
買われちゃうから、
そう、
嫌だな。
なって狙われちゃうから、はい、私は今回発表しません。
なるほど。
はい、みんな
性格悪い、
うん、後で発表する。
買った
後に、
うん、買った後に、それ実は気になって買ったんだっていうのね。
そう、
はい、
そうですよ。なので今回はね、特別企画ですよ。思ったより面白かったゲーム特集ですから、はい、まあ、以前に配信しましたボドゲ三種の神器、
はい、
はい、あと二人専用ゲーム特集ありましたけど、うん、あれが思いのほか反響がありまして、うん、いろんな人があの企画面白かったねって言ってくださったんでね、うん、
はい、
じゃあまた新たに何かやりたいなと調子に乗ったわけですよ、
はい、
うん、でね、今回の特集内容としては、うん、そんな期待していなかったのにいざ遊んでみると、うん、思った以上に楽しかったもの、
うん、
っていうのが当然あるわけですよ、
はい、
でそういう時ってやっぱ嬉しいんですよね、
うん、
素直に嬉しい、
そうですよね、
こう宝の原石をこう見つけたみたいな、
うん、しかも最初期待値が低いだけに結構うるってなりますよね。
そうなんです。まあ例えるならね、自分だけのこうフェチズムを発見した時と同じ。
あ、
ゆかさんちなみに何フェチです？
え、肩甲骨。
肩甲骨
ワイシャツから透ける肩甲骨。
でもあれで気がつきました、
はい、
肩甲骨ってワイシャツから透けるの、うん、上着脱がないといけないんですよ。
そうですね、
ここミソですよ結構。
だからヒロミコウってことでしょ、
はい、
さりげがいいんですか。
夏いいよね。
あ、夏はいいよね。夏は男も女もね、
なんでしょうね、
無邪気になるからね。
ゆかさんからこうそこはかとなく感じる肌ね。
肌
感ね。
そうですね、うん、なかなか、
ね、
でも触らせてもらえないんですけど、うん、
なかなかね、
厳しいですね、うん、世の中って。
高いけど。
高いんかい。
お金払えばできるんだ。
いや、このホステス金かかるな。今日呼ぶのも金かかったしよ。
高いな。まさか払ってたとは。
だよ。ちなみに香織さん、どうでもいいんですけど、何フェチか教えてください。
どうでもいいですか、
はい、
私はもう全然もうメガネフェチですね。
あら、ありがとうございます。
山本さんのことは言ってない。
言ってないのかよ。メガネかけてるだろ。
どういうメガネ。なんかメガネのタイプ。
あ、私あのメガネを、うん、そのかけてるとこの横側が好きなんですよ結構。
あ、
正面っていうよりは横。
あ、でもなんかわかる気がする。正面よりは横の方が。ね、うん、
へ
え。わ、うん、かるわかる。
だからやるとしっかりこうかかってるメガネの方が好きですね。だからやっぱ黒縁
じゃ。じゃあモミさんじゃね。
モミさん今。
やっぱ私。
嫌なんだけど。
ありがとうございます。
いや違いますね。
いや今日は気分がいいな。
い違いますけど。
いきなりちょっといい。
違うけど。
空いてる。空いてるよこの。まあ、というわけで、まあ、そんな風に期待をね超えたポテンシャルを発揮した作品っていうのは、
はい、
私もみ的に3つ紹介しようかなと。
3つある、
はい、
はい、
ありましたというゲムマまでのつなぎとなる今回の特集です。
やっぱ関係ないけどね、
は
い、
では早速、
はい、
1個目こちらでございます。ドドン、恐怖の古代人。
古代人、何これ。
このゲームはですね、昨年ドイツはエッセンシュピール16でシュミットから発売されましたゲームですね。もともとは
日本人。
あ、さすがですね、気づきました。ここに、ユウスケ・サトウって書いてます。
ユウスケ・サトウ。
ユウスケ・サトウ。
ドイツって言うからなんかそれっぽく読もうと思ったら全然ユウスケ・サトウって
書いてます。名前が書かれてるでしょ、うん、まあボードゲームあるあるですよ。作者の名前が書いてあるという。うんうんうん、このユウスケ・サトウさんはですね、新ボードゲーム党メンバーでかつお笑い芸人のカルカソンの佐藤さんなんですね。
う
ん、
おー。
ちなみに私の友人です。
おー。
そうなんだ。
そうなんですよ。私が友人って言うときっと彼は違う違うって言いますけど。
言いますね。
友人が作ったゲームゲーム期待してなかった。
あ、そうです。なぜ期待してなかったかというと、これはもともとカルカソンの佐藤さんが作ったあの有名なゲームタイムボムのリメイクなんですね。
あ、そうなんですか、
うん、そもそもタイムボム自体も国内でも莫大な人気の作品だったんですよ。特に人狼とか正体陰徳系の好きな人にはクリティカルで、その手頃さとあとさりげない奥の深さっていうのからかなりヒットしたんですね、
うん、
でそれが海外版として発売されて、今年のドイツ年間ゲーム大賞ノミネート枠にまで上り詰めた。
すごい。
このドイツ年間ゲーム大賞ノミネートっていうのは、うん、まあ簡単に言うと世界で10本の枠に入ったと思ってください。それだけ評価されたんです。
じゃあめっちゃすごいゲーム。
めっちゃすごいゲーム。超ベリーベリーナイスってこと。
すごいすごいやつ。
急になんかちょっとあれですけど。
そうなんですよ。このゲームね、去年に私がドイツに行ったんですよ、
うん、
私、うん、去年、うん、
いいな。
でその時にエッセンシュピールっていう、まあ世界で最も大きな、
うん、
まあボードゲームフェスに参加させてもらって、うん、そこで購入したんですね。
うん、
How much って This one please。
めっちゃ片言や。
プリーズプリーズ。
すみません。
そう。で、なんとか買って。 ったんですけど、うん、当然ですが、うん、和訳がついてない、うん、そしてドイツ語であるから片言の英語でも読めないっていうのでずっと封印してたんです。しかも私タイムボム持ってるんで、はい、じゃあもういいやと思って ね、うん、ね、まあただの、まあ、コレクション品として置いておいたんですよ、はいはい、ところが少し前にですねこれの和訳が、はい、あのネットで公開されまして、
はい、
そうでそれでいざ印刷して遊んでみたらまあ面白い、
はい、
これ正直、はい、タイムボムより私こっち好きです。
違うんですか。
そうなんです。だから向こうでデベロップしてあるんですよちゃんと。要は日本ライクなものから海外でも受けるようにデベロップしてあって、じゃあちょっと簡単にねゆうかさんやったことないでしょ、
はい、
で簡単にルールを説明しますと、これは人狼と同じように正体陰徳、うん、つまりみんながそれぞれ役割カードっていうのを持っています、
うん、
で陣営は2つだけ。一つは冒険者、
うん、
この古代寺院に冒険しに来た宝を取りに来た冒険者、そしてもう一つの陣営はガーディアンですね、
うん、
この現地民で寺院を守ろうとする、これを人数によってそれぞれ枚数が違うんですけど配られて、
うん、
であとはまあ人狼でよくあるのはディスカッション話し合って、うんうん、じゃあ誰がガーディアンなんだっていうのを探すかと思いきやですね、このゲームの特徴としてはこの部屋カード、そのルームカードですね、
うんうん、
に印刷された宝として罠、そして空っぽ、この3つの種類のあるカードっていうのを5枚配られます、
うん、
で配られたらまず自分で確認して、その後手元でシャッフルするんですね。自分が持ってるカードは何かは知ってるけど、どれが何かっていうのは分からないようにして自分の前に置きます、
はい、
あとは簡単、スタートプレイヤーから自分以外のカードをめくるだけです、うん、ペロッ、そしたら今度めくられた人がじゃあ次の誰かのをまためくります。これで冒険者の狙いは財宝をすべて当てること、そしてガーディアンの狙いは罠をすべて引かせることです、
うん、
もしくはですね4ラウンド経過しちゃったとしてもガーディアンの勝ちになっちゃいます、
うん、
はい、だからできるだけ早くできるだけ、財宝の情報をゲットしてどんどんどんどん引いていく、
うんうん、
というゲームなんですね。簡単でしょ、
うん、
じゃあですねこのゲームのポイントとなる部分、今のだと非常になんていうかこう簡単すぎて、うんうん、
あとあっさりしてる感じ、
そうでしょ、
うん、
これはですね相談 OK なんですよ。だから当然、あ、私宝2枚持ってるよ、
うん、
5枚中2枚持ってるよ、当然言いますよね、
うん、
はいはいはいはい、
で全部で財宝は8枚あるとしても、
うん、
あ、じゃあ私も持ってるし、私も持ってるしって言い出して、
うん、
あれ全部で9枚あるみたいな、
うんうん、
じゃあ誰から攻めるか、いや待てよこの人罠持ってるかもしれない、
そうか、
そうなんです。それぞれの陣営によって思惑が当然違うんで、
うん、
カードを引いて財宝を狙いたいやつ、罠を狙いたいやつっていうのでお互いに騙し合いが当然発生するわけですよね、うん、そして罠持ってるけど危険だけど言えないっていう状況にもなってくる、
うん、
という読み合いがあります。
おー、
そしてこれは自分の手札をシャッフルするゆえに、
うん、
運の要素が結構大きく入ってくるから、
うんうんうん、
嘘をつきやすいんですよ。
あー、なるほどね。
そうかそうか。
なんか人狼でよくあるのは露骨にこう嘘ついちゃって後で攻められたりとか、
うんうん、
プレイングによって後からいやあれはセオリー的にないよみたいな言われるとすごく辛いじゃないですか、
うんうんうん、
ところがこのゲームではそれは発生しないんですね、
うん、
あくまで運で引いていくところが大きいんで、うんうん、っていうところから非常に手軽で遊びやすくていろんな人に愛されているというゲームですね、う
ん、嘘ってことは分かんないパターンも全然
そうです
よね。
例えば罠引いたり殻を引いちゃったとしても、うん、あーこっちが宝だったんだよじゃあみたいな、うん、で言い逃れできますから、でも実際には宝1枚も持ってなかったりっていうことも起こり得ますね、うんうんうん、はい。じゃあですねこの海外版のみの気に入った点なんですけれども、はい、それはどこかというと独自の調整具合ですね。
うん、
元々のタイムボムだと、
はい、
1枚でも罠を引くともうゲーム終了で負けなんですよ、
うん、
ところが海外版のデベロップによると、うん、2枚引かないとゲーム終わらないんですね。
罠を、
そう
で、ちょっと猶予がある、
そう猶予があるし、現場であった事故がなくなったんですよ、
うん、
だからゲーム開始します、じゃあとりあえず今回は最初だから運でペロ罠ってなったら
終わり、
終わり
すぐ終わり
ギャーって、まあ、もう一回やればいいですけど、うん、まあ、そういった事故みたいななくなって理不尽に終わるなみたいなのが、まあ、解消されましたと、
うんうんうん、
そしてプレイ人数も、あ、プレイ人数発表してない、
あ
らこれは
ちょっと
チュパミさんいないんでゆかさんにやってもらおう
か、あ、ぜひね、
はい、
あら、ゆかさん
初仕事、
初仕事、じゃあお願いします。
対象年齢は8歳以上、3名から10名で遊ぶゲームです。 かかる時間は15分です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
このね、10人まで遊べるっていうのは素晴らしくて、うん、以前は6人までだったんですね。
うん、
10人って、そんな人集まるって、
うん、
意外とあるんですよ。特にうちのボードゲーム界なんかそうじゃないですか。うん、最近なんか26人ぐらい来て、本当にびっくりする。とうとう机新たに買いましたから、
ね。新たに
買ったんだ。
この一部屋に3つ、はい、机並べてますからね。そんな大人数でも遊びやすいんで、
ね、うん、結構ね超えちゃって8なかったりするんですよね。そういう時ってね。
でこういった人数調整そして2枚になったのがいい仕事をしてまして、うんうん、1人がバレてもまだ続くから、うん、駆け引きがより増したんですよ、
うん、
要はガーディアン側が結託しようにもお互いガーディアン分かってないんでこのゲーム、うん、だから1枚を引かせるのに必死になっていた以前と違って、うん、とにかく前に出ていいんですよ、
うんうん、
あとですね人数によるゲーム性のばらつきっていうのは緩和されているんで、うん、以前にあったこの人数はちょっとやっぱ微妙だなみたいなのもさすがの、まあ、海外品だけあって、うん、入念にね調整されているというところが非常にポイントですね、うん、ただですね、うん、当然このゲームにもネックな部分がありまして、はい、うん、現在日本では買えないんです。
残念、
通販は残念、いや通販も海外から取り寄せるならなんとかなるでしょうけど和訳がついててっていうのはないですし、うん、日本流通品としてはもう今はないんですね、うん、ところがですね、なんと新版がつい先日発売されまして、
は
い、アークライトゲームズから
ですよね、
あ、かおりんさん押さえてました。
いや、押さえてましたね。
この新版タイムボム、
はい、
これはですね、まあもう流通しているものなんですけど、うん、アート枠かわいいでしょ、これ、うん、
かわいい、
イラストかわいい、これ書いてるのミツルなの、
そうだよね、そうだよね、なんか見たことあるなと思って、あの中学生の頃とかよく見たなっていう感じの絵だった
ちょうど中学生ぐらい、はい、
確かにね、
うん、はい、こちら非常にねコンポーネントも凝ってますし可愛いイラストで、はい、うん、まあ、タイムボムの新版なので導火線を切る方にはなってるんですけれども、うん、こちらは今であれば、
はい、
はい、安価に手に入りますから、うん、ね、わざわざ海外から輸入してね、何千円もしなくても、
はい、
はい、ぜひこちらを購入していただいて、ただこっちはですね、まあ罠カードは2枚入ってないんですね、はい、うん、現場の方に近い
デザインのタイムボムということ
ですね。そうなんですよ、ちょっと残念なんですけど、それはもうぶっちゃけ自分で作ればいいから1枚罠カードにすればいいから
めっちゃ分かっちゃう
なるほどね、
うん、
あと新要素として第三陣営っていうのが入ってますんで、
はい、
スパイという、
うん、
はい、これもぜひね遊んでいただきたいなと思っております、
はい、
そんな恐怖の古代人が1本目でした。
はい、
はい、どんどんじゃあ紹介していきます。続きましてはこちらでございます。ダダン、私が夢見るとき、
夢見るとき、
うん、私が夢見るとき
手グーにしていつもここから
今とっさに思い聞きましたけど、我ながらなかなか
夢見るときって
懐かしいワード飛び出しましたけど、
はい、
これはですねつい最近ホビージャパンから出ましたね、これ日本語版、これ新作なんですけど、
はい、
多分このホラボドのリスナーも遊んだことある人少ないんじゃないかな、
うん、
うん、なかなかツイッターでも話題に上がるの見ないですね、
うん
うん、
というのはやっぱりエッセンとかゲームマーケットの新作情報で、
あ、まあね、
埋もれてしまった、うん、なんとも不憫な
このタイミングがねちょっとね、
で私自身も、まあ、正直これ地雷だと思ってて、まあ、簡単に言うと、まあ、絵を使ったインスピレーションゲームなんですけど、その手のタイプ最近もうしょっちゅう出てるし、うん、なんかそれでまた地雷感あるな、うん、もういいかいいかと思ってたんです、
はいはい
ね、
はい、
ところが友人に勧められて、これはねもみさん本当当たりだよって言うから、
うん、
買ってみたら、
うん、
あらまこれ、あらまこれ新感覚面白い、これ
あらま、
じゃあですね簡単にルールを説明させていただきますと、一人のプレイヤーがお休みになります、
うん、
つまり寝ちゃいます、
はい、
そしてこのコンポーネントでついているアイマスク、
まさかのアイマスク
リアルアイマスクついてますからね、
すごいですね、
これをつけてですね、
はい、
寝てください、
はい、
そしたらその人が見ている夢っていうのをみんなで当てようというゲームなんですね、
うんうん、
でこれもまた陣営があります、
うん、
妖精、
うん、
ブギーマン、睡魔、
うん、
この3つの役割っていうのにみんなが分かれて、
うん、
でそれぞれで役目を果たすと、で妖精はですね当てさせるのが当然目的、
うんうん、
そしてブギーマンね、日本だとなかなかブギーマンって言葉はね、ブギーマンぐらいしかなかなかないですけど、
ブギーマン、
はい、外れさせるのが目的、
はい、
そして睡魔は同じ数になるように当たりと外れを調整するっていうのが目的となります。じゃあどうやって当ててもらうか、これもね簡単なんですね、このベッド型のコンポーネント、
うん、すごいですよ、
超立体のベッド型のコンポーネント、
これはなかなか最 近ではない
ないでしょ。このベッドの中にですね、それこそディクシットのようなイラストが書いてある、
うん、
そして言葉も書いてますね。これだったら帽子とは書いてますけど、これが今見ている夢なんですよ、
うん、
この帽子であることを当てさせる。なので時計回りでみんなその帽子に関係する単語を言っていくだけです。かぶるとか、
うん、あ、これ寝てる人が当てるってこと？
そうです、うん、なので寝てる人はいつ答えてもいいです。で時計回りでバンバンバンバン言っていきます。
分かったら答える。
そうです。で砂時計が3分ありますんで、うん、その間に何枚当てられるか、当然回答権は1回ですよね、うんうん、帽子って言ったらまた次のカードが出て、うん、でまた次のやつをバンバンバンバンみんなで単語を言っていくと、
うん、
っていうので当てるだけなんですね、うんうん、非常にこれまたシンプルなんですね、うんうん、ところがやっぱ面白いのは、うん、まあ目つぶってますから、うん、まあ声で判断しますけど、はい、誰が嘘ついているのか、あ、この人さっきからなんか他の人と全然ちぐはぐのこと言ってるな、
うん、
待てよ、でもスイマもいるよなと、要は当てたい瞬間と外したい瞬間っていうのが混在しているスイマという陣営もある。だから誰を信じて誰を信じないようにするかっていうのをその瞬間瞬間で決めてお題を当てていくんですね、
うんう
ん、そしてさらに言うとですね、このゲームまさかのメモリーゲームにもなってまして、最後自分が見た夢を全部つなげて発表しなきゃいけないんですよ。
へー、
だから帽子かぶってたら
覚えてしりとりみたいな、
そう、ペンキ屋が現れて、うん、そこに葉っぱが落ちてたから滑ったらドラゴンになっちゃったみたいな謎の、でそれを言えるとさらにボーナス点が入る。
へー、
まあ、基本的に30オーバーは全員言えません、うん、はい、無理ですね、
無理ですね、
というようなパーティーゲームなんですね、これね、
うん、でも楽しそう。
そうでしょ、
うん、
これゆかさん向けかもしれないですね、
うん、
うん。じゃあどこが気に入ったかっていうとこなんですが、あるようで昨今なかった新鮮なゲームデザインですね、
うん、
こうお題を当てたり当てさせたりだけじゃなくて陣営に分かれてヒントを言い合うっていうのが、これが楽しい、うん、でスイマがやっぱいいエッセンスになってますんで、うん、当てる側も誰を信じるかっていうところで飽きないんですね、
うん、
でインタラクションっていうのはプレイ中に発生しないじゃないですか、うんうん、インタラクションっていうのは要は相互作用ですよね、うん、なんで嘘をついても誰かにまた怒られることなんかないんですよ、
うん、
わあゆかさんまた嘘ついてって他の人が言ってる暇なんかないから、まあ、軽い気持ちというか、
うん、
楽に嘘をつけます、
うんうん、やっぱこうやってパッと見やすいっていうのがいいですよね。絵もすごい可愛いし、
あ、確かに
このコンポーネントいいですよね、うん、まあ取り出した時に基本的にえ何それやってみたいってやっぱ女子受けもいいし、うん、初心者受けもいいし、
うん、何これってこのベッドだけのコンポーネントすごいですよね。
いやこのアイマスクでしょ
何このアイマスク、
これなんかさっきからずっと置いてあって、
はい、
もみさんなんでこれ置いてんのかなと思って、
いやいやこれはゲームの道具ですただネックなのは、
はい、
それありますよ、
うん、
何だと思います？
うん、まあ、正直言っていいですか、
うん、
アイマスクそれ1個ですよね、
うん、
ということはつまりそれって使い回すです。
その通り、うん、アイマスクの付け回し、
このね、うん、昨今のね、あの衛生的な
モノモライがいたら全員アウトです
全員感染、
全員じゃないよ、もみさん大丈夫、メガネあるから、
メガネ外すだろメガネの上につけない
だろ、
見えちゃうだ
ろ、隙間から見えちゃう、
あ、そういうことか、う
ん、で結局全員感染するでしょ、
感染しちゃいますね、
うん、あとゆかさんのようにやっぱりこうまつげとかお化粧とか気にすると、
う
ん、
女性しかもアイラインとか引いてるとついちゃいますからね、
そうなんですよ、っていうのではね、うん、まあ、うん、アイマスク
ちょっとそうね、
なんですがぶっちゃけアイマスクつけなくていいんで、
うん、あ、目つぶってる
から、まあ、そう、目つぶって、ね、目抑えればいいから、はい、でもね女性にはやっぱつけさせるんですね、私はね、最初ね、これつけなきゃいけない、ルールだから、ほらルールだから、で写真撮って SNS に流すっていう
最悪だよ
まあアイマスクぐらいだったら100均とかで売ってますからね、
全員分買ってくんの、
気になるんだったら買ってもいいよみたいな、
いやいやいや、遊ぶ人その都度変わるから全員買ってきてねってことになっちゃう、
10個買ったとしても
女性用男性用で分けたりと
かいやー厳しいな、まあ手でやればいいだけど、
まあ、まあね、
っていうね、ちょっとアイマスクがあったんで私買うのを躊躇してたんですけど、うん、正直全然問題なかったんで、
うん、
やっぱインスピレーションゲームとしてもなかなかに新鮮だったんで、これはぜひね後で遊びましょう、
はい、
はい、というね、まあ、駆け足ではございますが、はい、私が夢見る時でしたね、
夢見る時、
はい、はい、では3本目、
はい、
はいはい、最後の一作はこちらでございます、ダダン、ナンバーナイン、
ナンバーナイン、
イエーイ、
ナン
バーナイン、
はい、
いやこれ遊びました、
はい、
あ、
対象年齢8歳以上、1人から4人、1人、
そうです、
20分です、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
一人、
そう、
一人でも遊べる。
まさかのね。
ゆかさん知らないんだね。ボードゲームって一人でも遊べるんだよ。
う
ん、
遊べるんだよね。結構ありますね。
最近に至っては、一人専用ボードゲームもありますから。
へ
ぇ何その感じ、
なんかぼっちで寂しくない？
あ、そうやって言うでしょ、
うん、
寂しいです。
なんかこう、私の中のボードゲームはみんなでワイワイ楽しくやるっていうイメージなの。
ウェイ系はそうだけど。
じゃあ、ウェイじゃなくて、少人数でもこういろいろ話をしながらやるっていうのがボードゲームの醍醐味だと思うのね。
いろんなね、視点があるんですよ。
視点があると思うけど、一人でやったらずっと黙々となんかネットでゲームしてんのと変わんなくない？
まあでもそういう感覚に近いかもしれないですね。
でも二人対戦のやつとか意外と黙々やってたりとかしますよ。
あ、そっか。
そうそう。
一人はね、もうストイックですよね。うん、ただ何点出したっていうのをツイートして。
自分を追い込む。
そうそうそうそう。で、このナンバーナインも一人でも遊べますし、まあ4人まで遊べるんです。この前ね、カオリンさん一緒に遊びましたよね、はい。めちゃくちゃ楽しかったでしょ。
面白いですね。
うん、
この作品なのに、以前にですね、オインクゲームズのオフィスに私がお邪魔した際にですね、代表の佐々木さんが強くおすすめしてきたんですよ。もみさん、これは面白いよって言ってて。うん、で、その時すごい期待したんですよ、私。
うん、
あの佐々木さんがこんだけ押すんだと思って、うん、ネットでルール見てみたら、
うん、
なんやねんと思って、シンプルイズベストですかと。
佐々木さんの、ね、
好きそうなことかと、はい、あ、じゃあ自分に合ってないかなとは思ったんです、うん、ちょっとね、
うん、
思ったんですが、うん、いざ遊んでみたら、この流れな、いつも。
いざ遊んでみたら。
やっぱ楽しいかな、ちょっと、半信半疑だったんですけど、うんうん、まあ、なんでしょうね、こう、ベガスを初めて遊んだ時と同じような、
はい、はい、はい。
向こうも、すごくルールシンプルで、
なんかわかるかも。
そう、ダイスを振って遊ぶだけのゲームなのに、ここまで面白いって、あれと同じ感覚なんですよ。ここまでシンプルにもかかわらず、感動しちゃって、その、初めて遊んだ時とかも、体が痺れちゃったんですよね。なんか、私がボードゲーム遊んでて、やっぱ一番嬉しい時って痺れる時なんですよ、
うん、
こいつと遊んだ時痺れるなとか、
うん、
このゲーム遊んだ時痺れるなみたいな、ちょっと電気が走るみたいな、なんかゆかさん、そういうのないです？
あ、料理してて、
うん、
すっごい美味しいものが作れたら嬉しい、うん、そんな感じかな。
ゆかさんってね、 Facebook に自分の作ったその晩ご飯を載せてるんですけど、
はい、あ、そうなんですね。
超手が込んでる、そんなゆかさん
です。愛する
ですね。
愛する男のために
ましたけどね。
カオリンさん、痺れることないですか？
痺れることですか？うん、痺れることは、いや、あ、最近痺れたといえば、
うん、
あれですよ、会社にお客さんが来て、その人がちょっとイケメンだった時、おってなりますよね。
なんだこいつのかよ。
わかる。
わかるじゃねえよ。
わかる。
なんか、ね、あるよね。
でも前にすっごい嫌なことがあって、
なんですか？
なんか踊ってたの、会社で。
うん、は、うん、意味がわかる。もう出だしから意味わかんねえよ。
いや、なんか暇
だった。どんな会社だよ。
いや、なんかそんな会社なんだけど。
暇だから踊ってたの。
そう、暇だったの。で、ずっとパソコンの作業してて、うん、頭がおかしくなっちゃうなと思って、
うん、
踊ろうって思って、
うん、
踊ってたの。そしたら、こんにちはって、はぁー見たら、イケメン来たってなって、わぁ、もう帰りたい
って。あれでしょ、センス持って、てててててててててて。
いつの時代で。
ほぉーてててて。懐かしい
よね。違うよ、しかも踊ってたやつ、あれだからブリーチのミュージカルのやつだ。
どうでもいいわ、なぁ。何ちょっとなんか
変な気持ちで。ブリーチ
好きなのね。
ブリーチ大好きなの。踊りながら歌って気持ちよくなってたら、こんにちはって来た、
うん。
マジテンション下が
る。なんだこの人。
上がったじゃなくて。
テンション下が
る。怖いな。
イケメンが。
はい、ということでね、
はい、
どうでもいい話が、
はい、
今フェードで消えていきましたけど、
結構割と早
いですね。ゆかさんの話が長かったんで、フェードで消えていきましたけど、
3分長いみたいにメッサーってなって
なりましたけど、うん、もう最近はね、このね、ナンバーナインばっか遊んでますよ、
うん、
ことあるごとに、
はい、
というわけで、ルールの説明をさせていただきたい、
してなかったですね。
そうですよ、はい、させていただきたいんですけれども、ルールはですね、まあこれまた簡単、この数字の形をしたタイル、
うん。
これはですね、箱の中に入ってます。箱の中に、はい、
うん。
そう。このゲームは箱の中から取り出さないでゲームが始まります。
うん、
で、
入りっぱなしのままってことですね。
入りっぱなしでゲームが始まりまして、うん、で、カードが20枚あるんですが、このカードをですね、1枚引きます。ペロン。引いたらそこに数字が書いてますんで、その数字の 大量ですね。みんな全員取り出しまして、うん、自分の真ん前に置きます。
うん、
はい。
全員。
全員。で、また次のカードをみんなでペロってめくって、で、また取り出して置いていく。これだけなんですね。
うん、
じゃあどうやって遊ぶかなんですが、まあ、ブロックスとかコプラスみたいなもんで、こう自分のこのタイルっていうのをですね、テトリス的にこう並べていくんですね。
うん、
辺は接するようにしてください。頂点ではなく辺は必ず接するように置いていきます。うんうんうんうん、で、下に空間ができないのであれば、上にも置いていいんですよ。
ほうほう、
空間っていうのは要はちゃんともう詰め詰めにして下がきっちり布団が敷いてある状態で上に乗っかることができると、
う
ん、こうやって上に乗せていったものだけが得点になります、
うん、
ということは1段目のものは一切点数にならないんで、
うん、
上に置くためにこう下地を作って、
うん、
そしてここぞってタイミングで上に置く、うん、そして点数自体はですね数字かけるその段数になってますんで、
うん
うん、9が一番でかいんですけど、うん、9を4段目に置けると、うん、9×3 なんで27点も入るんですよ。
へー。
でも一番下に置いちゃうと9でも×0なんで0点になっちゃう、うん、という風に上に置きたいんだけど下が埋まってないからまだ置けない、あーこのタイミングで9が来たとか、はい、
うん、
あーこの形すげー使いづらい当てはまらないみたいな様々な形があってそれを詰めていってカード20枚すべてタイルができたらそこで得点を計算して最も高い人が勝ちと、
はい、
っていうゲームですね、
うん、
あめちゃくちゃ簡単これも、はい、じゃあどこが気に入ったかってところなんですが、
はい、
これでも勝ってほどにスマートなのに程よい思考性と練られたゲームバランスですね、うん、そうでしょうかおりさん。
そうですね、うん、本当にこんだけシンプルなゲーム最近ちょっとなかったぐらいのシンプルさなのに、うん、めっちゃ考えるんですよね、うん、これここに今置いて次に置き筋来たら置けるかなみたいなとか、
来るなよ来るなよ
来るなよ来るなよって言って、うん、もう置けないのに急来ちゃった時とか、うわーってなってしょうがなくて一番下に置かざるを得ない時とか
ありますね。
ありますよね。
これはね一応ルールにも書いてあるんですけど、うん、他のプレイヤーの真似をするのは OK なんですよ。
ほう、
つまり同じように引くから、うん、同じように置いてってもいいじゃないですか。それ OK ですよって書いてあるんです。ただそうしてたら勝てませんよっていうことですよね、
うん、まあ確かにね。
そうだから、あ、じゃあ他の人もあんな感じで置いてるから自分もそれ真似して置いてみよう、そしてどっかで出し抜こうっていう風に考えれるわけですよね、うんうん、でどうやったら勝てるかなんですが、
うん、
それはどのタイミングで上に挑むかですよね、
うんうん、
だから全てのタイルが使われるのはゲーム的に確定しているわけなんで、
うん、
残りのタイルの数そして種類から次の可能性を考えて行って行ってチャレンジしていくわけですよ、
うん、
要は博打です。これ人生と一緒。
なんかあったの？
なんかほら、
大丈夫？
なんつうの？こう下地をね、下地を作っていつこうやりたいことに挑戦するかってあるじゃないですか。
あります。
大学は行っとこう、
うん。
大学行ってやりたいことを見つけてから挑むんだとか。
うん、
いやいや待て待てと、ちょっとやりたいことあるから専門学校を選ぶかとか。
うん、
やっぱ人生だなって思いましたよ。うんう
ん、また下のね、あの穴開いてるところの上には置けないあたりとかね。
うん、
開いてるところには置けない。
地盤がねないと。
地盤がないと置けないんだよ。
取れちゃう。
大丈夫。
いけないな。
二人とも何？何かあったの？
みんながドカタやってるから自分もなろうって思っちゃいけない。あれは集団心理だ。高校の時みんな言ってた、ドカタやるからいいもんって。
ちょっと、それも
言うの？甘い考えだ。ドカタはきついぞ。
まあね、ロ
カタもいるからね。
そうさ、ありますよ、あれもね。
いや、
大変なお仕事ですから、
うん。
甘えてたらできないですからね。
あと恋愛もそうじゃないですか。
うん、
ね、急に人にモテるわけじゃないんですよ。
うん、
自分自身を磨くことが自分への幸せの一歩なんですよ。
う
ん、
そう、ガラガラ。
私全然関係ないですけど、昔、はい、すごいギャルゲーとか、
うん、
ギャルアニメ好きだったんですよ、
はい、
女の子いっぱいいて、うんうんうん、男の子一人主人公
が
めちゃくちゃモテるみたいな、
わかります。
で自分が感情移入して、
はい、
どの女の子にしようかな、ペロリって、
はい、
うん、私トゥーハートとかめっちゃやったでもねとある日気づいたんですよ、はい、というか専門学校の先輩の女の子に言われたんですよ、
うん、
その主人公そんなにカリスマ性あるのって、
うん、
あれって女の子になんでモテてんだろうって疑問に思った瞬間に、
うん、
ふわーってさーって冷めて、
はー、
あーら
なくなったの。
そう、
残念ですね。
あ、でも最近のね、あのギャルアニとかギャルゲーって結構そういうところもちゃんと納得できるようになってたりするんですけどね、
うん
うん、なんですけど昔の考えと確かに何にも、
昔のは確かそうですね、
何にもないのになって、
普通
普通に学校行ったらみたいな感じですもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうでしょ。
でも逆もしかりだからな。ほんと平凡な女が学校の王子って呼ばれてるやつに
学校遅れちゃうとかっていうタイミングとか、
そう、角っこでぶつかってそれだけで惚れられて、
大丈夫かみたいな、
なんなんだよあれ、もう腹立って仕方ない。何がいたずらのキスだよ、
そうね、
パ って思うんです。
そういうのを踏まえて、下地って大事だなって、うん、
人間はみんな下地から来てるからね。
壮大な話に、ね、
ナンバーナインからのね、この人生
を学んでいただきたい。
はい。
はい、というところ。で、さらに話し続けますが、このね、数字タイルの形が絶妙。
ね、
絶妙。
またムカつくんですよ、これがね。
めっちゃひっくり返したくなるね。
うん、ああ、そう。ひっくり返す。ひっくり返すのは禁止なんですね。うん、裏地は黒色になってて使えないようになってるんですけど、大きい数字に限って面積広いから、うん、下地に使いやすいんですよ。
安いんですよね。
うん、で、上に置きづらい。
はい、ゼロやだな
ぁ。あ、いい点に気づきましたね。ゼロ。ゼロはですね、結構ポイントでして、これね、穴が開いてるんです、真ん中に。ゼロだから当然ね。はい、で、結構面積あるんですよ。うん、だから、下に通過をって思うじゃないですか。ところが、この穴を埋めるためのパーツなんか存在しないんですよね、うん、このゲームにおいて。だから、これを置いちゃうと、この上には途端に置きづらくなっちゃう。
うん
う
ん、
だから、ゼロの使い方によって、このゲームの勝敗は分かれると言っていい。
うん、
そして、7、そして1、
うん。
個人的にはこの1と7もですね、ポイントですね。
うん、
狭いところに入れ込むための位置をどう後で計算するか、そして難しい形のこの7、
うん、
これが綺麗に上に乗った時はかなり勝利が近い、
うん、
ここら辺を中心に考えると勝利への道になるかなとは個人的には思います、う
ん、はい、
という形もそうですが、この可愛らしいコンポーネント、
うん、
そして計算された収納性、
はい、
ここも評価したい、
すごいですね、
取り出してすぐ遊べる、
うん、
この取り出してっていうのはあれですよ、ゲーム会に来てカバンから取り出した時ですからね。
そうですね。コンポーネント出した時じゃなくて。
なくて。
箱の蓋をポッて開けた時
から。開けた時です、
うん。
もう遊べますから。っていうところのこの展開のしやすさ。っていうところ。で、この見た目の可愛らしさですよね。
はい、
おしゃれで可愛らしい。
おしゃれ。
これ、色もとりどり
で。あれなんですよね。特典のボードもまさかの蓋なんですよね。
あ、いいとこに気づきましたね、カオリンさん。そう。
これ、無駄がない。
そうなんですよ。勝利点ラウンドが、このボックス自体にですね、
うん、
印字されてまして。で、ここの上で勝利点を最後入れていくんです。これはね、日本版だけなんですよ。
あ、そうなんですか。
このデザインをしたのは我らが炭酸ファブリックなんですね。なので、原版の海外品は、うん、蓋はこのデザインじゃないです。
あ、う、ー、ん。
いやー、これいいわ。
うん、この、なんか洗練されてる。
そう、スマートでしょ、うん、ただネックなとこほらあるわけですよ。
あら、
はい、ほんとすぐネガティブだから何でも言っちゃう。
うん、すぐね。うん、気がついちゃうね。
ネックなのはね、
うん、
このね、勝利点ラウンドに置くね、マーカーがついてないの。
ついてない。
なんで
スマートがゆえに
マーカーもつけて
あんのかなって思ったらないんだ。
なくなった。
だから自分で用意するしかないですよ。はい、もうそれはもうご自身のミープル置いてください。はい、もうこれ置いていくしかないです。はい。まあいろんなね自身のやつをね使えばいいですか、うん。まあそれだけの隙間はねボックスの中にありますから、うんうんうん、まあそれ置けばいいですけど、できたらそれもあったらよかったなとは
思います。そうですね。
隙間だったらちょっとね。
うん。まあ値段上がるっていうのもねあります。あと権利的な問題もありますけどね。
はい、
中身を変えちゃいけないっていうね、うん、当然ありますんで、っていうのは自分で用意して可愛い、より可愛らしいやつとかね、
はい、
バッチとか何でもね、はい、それ使えばいいかなと思います、うん、そんな、はい、ナンバーナインでした、
はい、
というね超駆け足できましたが、ちょっと熱入りすぎたんで、
うん、
相当にカットしてやろうかなと思っておりますが、はい、振り返ってみますとですね、
はい、
まず恐怖の古代寺院ですね、
うん、
はい、そして私が夢見る時ですね、
夢見る時、
はい、そしてナンバーナイン、
ナンバーナイン、
この3つはですね、本当騙されたと思って遊んでみてください、はい、
うん、
そしてこう思います、あ、もみさんが言ってたほどは面白くなかったなって。そう、ここでハードル上げちゃうっていうね。
は
い、
うん、そうですね。
あるあるなんですよ。だから、ハードルを下げて、遊んで私面白かったから、それプレゼンしてハードル上がっちゃったから、みんなそれで遊んで面白くないって。
そんなのもないのみたいなこと言われ
て。で、他の人に言うんですよ。あれ別にそんな面白くなかった。
行ったり来たり。
そうですよ。これは輪廻転生みたいなもん。そうです、そうです。
でも、あんまり面白くなかったよって言われた人は、やったら面白いやん。
そうですよ。
なんでしょ、
その繰り返しですから。
あ、
もう、なんでもそうです。ボードゲームもそうですけど、やっぱり面白いとか、期待を無駄に上げちゃわないことですよね。はい、
う
ん、
そうです
ね、イケメン来るよってこの後言われても合コンで絶対に来ないと思わないとダメです、
うん、
はい、
逆もしかりですから、
ね、そう、逆もしかりだから、うん、
可愛い子来るよって、
だいたい剛力に似てる女の子来るって言ったら絶対ブサイクだと思うんだよ、剛力をなんだと思って、なんだと思って、
出だしがかわいそうですよね、
ほんと絶対そう、いやいや、もう剛力、そうか、剛力っぽいなみたいな、でも剛力も確かにこんなんだなみたいになっちゃう、
うん、納得せざるを得ない。
絶対ある、
ね。あんなに失礼ですからね。
というね。はい、そんな感じで、
はい、
以上、ボードゲーム紹介でございました、
はい。
はい。皆さんも相性あると思いますんで、ご自身の好きなゲームを探してみてください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きましてね、はい、映画紹介のコーナーで、あゆかさん、大丈夫？ついてきてる？疲れてんじゃない？
大丈夫。
あ、ギリギリだ。
今ちょっと一瞬の間がありましたけど、ギリ、大丈夫
です。ギリギリガールズでしたね。はい。ということで、映画紹介はですね、はい、ネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れないので、今回もご安心して聞いていただけたらなと思うんですが、ゆかさんは、はい、ホラー映画って見ます？
あんまり見ないかな。
あ、全然、
ね、映画をあんまり見ない。
はい、え、映画見ないの？
うん。なんか、行くと、ちょっと神経質で、うん、周りの音めっちゃ気になるの。
あららら。
ガサガサとかして、とか思うの。
ああ。
すごい嫌なの。
昔のゆかさんが出てくるんですね。
なんかすごい。で、身長が小さいから、前の人斜めになってるけど、うん、ちょっと大きい人がいると、見えないんだけど。
あ、それはちょっと
でも
ありますね。
なんでこいつここにいるのみたいな。こんなに入ってるのに、こんなに入ってるのに、どうして私の前にいるの
と。ちょっとわかる。
すげえイライラする。
そっか、女子あるあるか。
ちっちゃいとそれありますよね。あの、うわって、髪の毛ちょっと膨らんでる男の人とか、
そう
イラッとしますよね。
あ、もう、
みたいな。端に座ってくれと言いたくなりますよね。
じゃあ、私は安心ですね。膨らんでは、ね、なんだったら反り上げてる。
むしろね。
どうで後ろの人ご機嫌なの、うん、なるほど。
だから、お家で見る。
なるほど。
見たいやつはお家で、一人で見る。あと、なんか感動ものとかすぐ泣いちゃうの。
あ、わかりますよ。
わかりますよ。
泣いてるの恥ずかしいじゃん。
恥ずかしいですよね。
でも、ホラーはあんまり見ない。
なんで帰るやつだ
今さ、あの、さだ話していただきましたけど、結局結論としては見ない。
誰が言うんだよ、この人。
お前や。
あ
しかも金払ってもら
え。というね、そんなゆかさんでさえ、あ、私これ見たいかもって言わせてしまえば私たちの勝ちですから。
おー、そうですね。
そうです。今回紹介する映画はですね、
はい、
まあ、前半のボードゲーム特集と一緒で、なんと、新企画でございます。
はい。
自業自得系ホラー特集でございます。
いいですね、自業自得系。
そう、まずね、世の中にはですね、様々なホラージャンルっていうのがあるんですね、例えばバイオハザードとか、あとドーンオブザデッドのようなゾンビ系、あと13日の金曜日のようなスラッシャー系、ジョーズのようなパニック系、いろいろありますよ、いろいろ。そんなポピュラーなジャンルの中に私が提唱する新たなカテゴリーがこの自業自得系ホラーです。お
ー、なんかすごい自業自得って言ったら頭悪そうだな。
お、気づきました。その通りです。今私肩パキって言いましたけどびっくりした。
肩パキ、
ね、四十肩でですね、まあ自業自得系、まあどんなものかっていうのはね、世界にね、感染症が蔓延して逃げ惑ったりとか、シリアルキラーに殺されたりとか、っていうのではなくて、いやもうそれはもうあなた自身のせいですよ、殺されるのはっていうツッコミをしたくなるのが
なるほど。
つまり自らバカな行いが招いた結果死んでいくホラー映画です。わかります？あと共通して多くの場合、エロシーンが豊富にある。
はい、
これも魅力の一つですけ ど、それこそティーバックでご有名なゆかさんからしたら、
ティーバックゆかとしてはね、
しかもティーバックで踊るらしいじゃないですか、もうそんなんもう超このタイプに入りますよ、
はい、ティーバックでブリーチの踊りを踊
るんですよ。
ティーバックで踊るって言った
いやでも外れてないでしょ。
でもその当時はねティーバックは
知らねえよなんでその時代
また小ネタが
でですね、このジャンルの何がいいかっていうと、おおむねこの見てる側への忠告っぷりですよね、
はい、
あ、こういうことしちゃいけないんだな、
バカなことしちゃダメだぞって、ね、
反面教師だなっていう、そういう視点ですよ、まあ、生活に結びついているものが結構多いんですこのジャンル、だから学びがある、決して人が死んでるだけで楽しんでるわけじゃないですよまあ日頃の私とカオリさんはそうですけど
す、ね、
これに限っては学びもありますから、というわけで今回の、今回の紹介はですね、もう自業自得度、弱中強で
3本
紹介します。
はい、
し
これは
弱中強、
ね
まず弱からですね、弱はこちらでございます。ドドン、ディープサンクタムですね。聞いたことないでしょ、ディープサンクタム。この作品は超マイナーでございます、ね。
これジャックなの？
これジャックですね。今パッケージ目の前ありますけど、この映画はですね、今年に入ってツタヤさんでレンタルが開始した一応新作なんですね、元は2013年にスペインが制作しました POV ホラーです。POV、ポイントオブビューですね。この映画の場合はファンドフッテージにもなってます。 して、主人公たちが撮影したビデオカメラが見つかったっていう設定で、っていうので、ひたすらその一人称視点で進行するんですけど、そもそも考えてみたらスペインのホラー映画、気にしてみたことないでしょ、スペインって。スペインってね、まあ、レックって映画が代表的なんですけど、結構特徴的で、みんなめちゃくちゃうるさいんですよ。もう何かがこう怒り出すと、もうね、ガチャガチャし出すの。すぐ熱くなっちゃう。
国民的なの
か、
ね。
情熱的だから。
そうね。
一般人があーってなったら、警察官が来て、警察官もあーってなっていく。レックはそういう映画でしたけど、
そう、ね。
で、ゾンビもあーってなっていくんですけど、ね、このディープサンクタムにおいてもそうです。めちゃくちゃうるさい。まあ、あらすじを簡単に説明しますと、はい、スペインのとある島へ遊びに来た男女5人。これが主人公なんですが、ある日テントの近くで洞窟を見つけたんですね、で5人はですね、まあ軽い気持ちで、おちょっと入ってみようぜって言って入っていく、まあ、向こうだとケイビングっていう、まあ、スポーツというかレジャーがありましてね、洞窟に入っていくっていうものなんですけど、それでちょっと調子に乗って、で道に迷った挙句互いに争い出すっていう話です、じゃあこの作品の魅力は何かというと、冒頭のですねおちゃらけっぷりがもう尋常じゃないんですね。このたちの悪い観光客、いますよ、日本人で言うと、たまにね、あと海外に行った日本人も帰っちゃったりするじゃないですか、バリ島でなんか帰ったりしてない、大丈夫、あいやい傘とかああいうの良くないですから、
あいやい傘ね、
そうそういう問題になりますけど、ああいうことと一緒でやっぱりダメな観光客っていうのが痛い目見るんで、まあちょっとざま感はね、あったりするんですが、で中盤からですね、偶然見つけた洞窟に全員入っていって、この時のね、もう私のワクワクですよね、もう全員テンション高い、イエーイって、お酒も入れてベロベロ、もうボードゲームのゆかさんと一緒、もうベロベロで入ってって、イエーイって、で今想像してるのは洞窟じゃないですよ、もうめちゃ天井の低い、もう狭い洞窟ですよ、そこにガーって入ってってね、で観光用の洞窟じゃないから明かりも当然ないし人もいないですから、でわーって入って、あれ誰も目印つけてなくねってなるわけですよ、で、おーってこっから1時間以上ただ考えてみたらすごく怖くないですかこれ。
いや怖い怖い、怖い、
想像したら、どれだけ怖いか、めっちゃ狭いところに、まあ何日間もご飯もなしで閉じ込められるわけですから、
怖い怖い、
で頼みの綱はカメラのライトのみですよ、持ってるビデオカメラのライト、でそれが切れたらもう暗視モードしかないですよね、だそれ持ってる人しかもう周り見えてないみたいな、その状態で何日も閉じ込められて、最終的にもうキューブのようにみんなもう目の下もう異常なほどクマできて
キューブの時だな、
そうそうそう、
クマすごいよみたいな、
そうなんですよ、あのね、演出としてスペインやっぱねやりすぎなんだよ、
やりすぎるんです、
全員顔動乱塗って目の下真っ黒みたいな、
やりすぎちゃう、分かりやすいでしょってしちゃう、
そうなんですよ、そのね、お尻出してた人はこんなになるみたいなって状態になるんですが、で最終的に挙句には誰食べるってなるんですね、
お腹空いてきちゃったんだ、
そう、もうこのまま全員死ぬよりは、この中でくじ引いて、負けたやつ食べようってなるんですよ、冒頭であんなセックスオンザシティしてた人たちがですよ、お互いに食べていくような状況になっちゃうんですから、まあこれで最後のとんでもない拍子抜けなオチ、ここも見てほしい、嘘ーんってちゃんちゃんって感じで
終わります、ちゃんちゃんちゃんなんだ、もうなんか想像がねなんかねできますけど、
はい、
結局でもあれでしょ、詰まるところ、こういうウェーイって人たちが痛い目見るのがやったってなるんでしょ、
まあちょっとね、いや、それは当然カタルシスはありますから、振りかぶった後にね振り下ろさないと当然ダメですから、そんだけ痛いことしちゃったらその後自分たちにね、その振りかかるキノコも当然のことですよ、それがサイコキラーとかゾンビとかっていう理不尽なものじゃなくて自分によるものっていうところですからね、というこのディープサンクタム、はい、蔦屋さんで今レンタル中でございますので、ぜひね借りてみたらいいかなと思います。次、
はい、
はいはい、もうどんどんいきますが、2本目の作品はこちらでございます、はい、ダダン、オープンウォーター2、オープンウォーター2です、
はい、
これカオリンさんさすが見たんじゃない、
あれオープンウォーター私2見てないな、
うわ見てないの、
はい、
これまあ今紹介してる3本の中では比較的有名な方ですけど、はい、まあゆかさん見てないですか、オープンウォーター1なんかはスマッシュヒットしましたよ日本でも、
へえ。
そっちはバカンスに来たカップルがツアー一行に掘ってかれちゃって、サメがうようよいる海の真ん中でカップル2人きりになっちゃって、どうやって
この窮地を脱出しようかっていう状態になる実話なんですよ、
は
い
う
ん
う
ん、実話、
ね、ああそうなんだ、うん、
そうなんですよ実話を元にした映画
結構話題になりました
そうそうそうじゃあね話題になりました
あれ2出てたんですか
そうなんですじゃあね、はい、じゃあオープンウォーター2ともなれば、うん、またサメに襲われるとか、うん、海に取り残されるとかって話、うんうん、と思うじゃないですか、はいはい、ナムさんそうじゃないんですよナムさんなんとただただヨットにのよじ登ろうとする映画です
バカ
すごいバカでしょ、
うん、
でも、
はい、
実話です
これも、
ね、これも実話だからそこだけそこだけ引き継いだワンが
実話だけ引き継いだ
海物であり実話であるってところだけ引き継いでただ個人的にはワンより圧倒的にこっちの方が面白いですね
へー
というわけで、まあらすじね簡単に説明させていただきますが、あらすじはですね、
うん、
メキシコ湾に集まったイケてる若者6人がですね、
うん、
豪華ヨットでクルーズに出かけるんですねではしゃぎ回ってもうエロいこともしまくった若者たちはですね、
うん
うん、テンション上がりすぎて、まあそれはヨットの上ですから、
うん、
まあ豪華クルーザーだと思ってますね、うん、そこからイエーイザバンイエーイザバンイエーイザバン、
うん、
どんどんどんどん落ちてお前も来いよ気持ちいいぞーつザバンザバンつって飛び込んでいくんですが、うん、そして最後の一人が飛び込んだ時はもうスローですよね、
うん、
あれ誰かはしご下ろしたってなるんですよさっきのディープさんってまあ誰か目印つけた
って
ね誰かはしご落としたってね誰も下ろしてません、
うん、
じゃあどうやってヨットに登るんやっていうことなんですけど、うん、これまあ想像すると頑張ったら登れそうと思うじゃないですか、
うん、
海外を舐めちゃいけないなもう特にアメリカ人はとにかくもう豪華なもので相手自慢することが私服なんで、はいはいうん、超でかいヨットですから、
うん、
もう自力では登れないんですよ、うん、
ヨットなんて
そう
正直私金槌なので、
はい、
ちょっと聞いただけで怖い
ではこのね映画の魅力にもなるんですが実際にあったバカな話だからこそのこのリアリティっていうのがポイントでそもそもの発端はバカすぎますけど、
うん、
まあその後の展開、
うん、
もうバカです
全編バカ
でリアルめっちゃ地味、
うん、
めちゃくちゃ地味、うん、そら実話ですからね、うん、実話ですからで地味なのに全編94分もあるんですよ
長えな
大丈夫かよって思うでしょ、
うん、
本当に見てられるか、
うん、
ところがこれがあの手この手でヨットによじ登ろうとするこのアイディアが豊富なんですね、
うんうん、
じゃあちょっと想像してみてください、
はい
ね、男女6人落ちてね、
うん、
どうやって登ろうかまず何します
水着牛
ああ水着牛は水着をこうみんなでね、うん、くくってでしょ
いやまずやるのはあれじゃない肩車的なさ下になってとかやるんじゃない
その両方ね後でやります
あ
まずやること、
はい
ね、正解そりゃそうですよ
ってやるの
ジャンプですよ
イルカかよ
食べるでしょ
ジャンプできる
下に一回潜って
あ
で思いっきりグーっていってビューンって
イルカかよ
っていうのにまずいいと思うでしょ、
はいうん、
で次に
絶対ですもんね
次にやるのはちょうど持ってたナイフ、
うん
ナイフをですねヨットのこう切れ目みたいなあるじゃないですか当然、
うん、
そう人の作ってるものですから、
はい
うん、交番と交番の間とかあるじゃないですか
そこに
こうザーンって刺して、
うん、
でそっから登るみたいなのを試そうとするんですけど、はい、バカですねでもリアルなんですよ、うん、おいヨットに傷つけんなよって持ち主のダンが言うわけですよいやお前それどころじゃないだろうって、うん、でいつか誰か見つかるよ、うん、ダメだよもう俺たちにいつまでも泳げないよわーわーサクッ
刺しちゃう、
うん、間違えて刺しちゃうんですね
バカじゃんやっぱりでもちょっとは面白い
面白そうでしょ
これはちょっと
揉めて揉めてサクって刺さっちゃう
あ刺さっちゃった
そしたら大変ですよ水の中ですからね、
うん、大変だ
止まらないし、
うん、冷めちゃうよ
タイムリミットタイムリミットですよ、うん、でねその後さらに水着とつなぎ合わせてですね、うん、そゆかさんのアイデアですよね、はい、でビヨーンっつって、
うん、
上にビヨーンって伸ばして、
うん、
でこう手すりのところにくるくるってね、
うん、
他の映画だったらなりますよ、うん、インディ・ジョーンズなんかもう嘘だろみたいな感じでくるくるって一発になるじゃないですか、うん、でも、ね
はい、
全然ならないんですけどこれをね 3,4 分やってるんですよビヨーンピタンビヨーンピタンっつって
あでも現実は確かにそうですよね、
うん
多分もうそれしかないかったらずっとありますよね
でしょ、
うん、
でここでまた面白いのが当然ですけどこの後全員全裸なんですよ
そうだよね
あの、
まあ、そうだよ
エロティシズムって、
うん、
水着からこぼれ出る体がエロティシズムだと私は思ってるんですけど、うんはいうん、全員全裸で
スポンポンなわけですよね
進行する映画はもうねエロティシズムとかじゃないんですよもうバカにしか
野生みたい
面白いんですけど、これちょっと見方変えるとね、リアル脱出ゲームに近いんですね、
うん、
こう手元にあるものを使って試行錯誤する、うんうん、そのバカながらのけなげさ、
うん、
っていうところついつい応援しちゃうんですね、うん、でもこれ今のところホラーじゃないでしょ、
うん、
安心してください、一人また一人と海の木図になっていきますから、
お
この状況で
やっぱりちょっと楽しくなってきます
6人もいるのに、
はい、
どうやって死んでいくのかは見てのお楽しみですね、はい、とにかく突っ切ったバカっぷりがたまらない一品でございます、う
ん、はい、
これがもしかしたら3品のこの、ね、中では一番おすすめかもしれない、
うんうん、
というこのチューがオープンウォーター2でした、
はい、
はい、というわけで、まあ、長らくお待たせしました、
はい、
弱中強の今日、
はい、
最後の自業自得系ホラーはこちらです、デスキャンプ、
デスキャンプ、
デスキャンプですね、これ。これだけ、ほら、パッケージが。
うん、なんか、
パッケージっていう感じですけどね。
紙の袋に入った。これはですね、ボードゲーム、モーモートレトレでおなじみの鍋さんが、
はい、
私におすすめしまして、で、まあ、ちょっと軽い気持ちで購入してみたんですけれども、現代はですね、I didn't come here to die。
うん。
うん、意味は、私は死ぬためにここに来たんじゃありません、
はい、
っていう現代です。単刀直入なこのネーミングセンス、まさに自業自得感がここから出てるでしょ、
うん、
このタイトルが信じられないくらいに、やっぱお前ら死ぬためにここに来てんじゃないかって突っ込みたくなる映画もうそれは弱中強の今日ですから大パンチ大パンチ、
今日来ましたもんね。
そうですよ、もうこれはほんとやばいですからね、
うん、
まあ、ちょっとあらすじをね言わせていただきますと、まあ、とある森にやってきました、
はい、
ボランティアスタッフの男女6人、
うん、
まあ、ここで気づいたと思いますよ、大体男女5人か6人なんですよ、
うんうん、
この手の映画は、
はい、うん、
でこの6人が来まして、でもほらちゃんとした目的ありますよ、遊びに来たんじゃない、ボランティアで来てるわけですから、うん、で森をですね公共キャンプ場にするための力仕事っていうのを、うん、まあ、任されまして、
うん、
でそれをやりに来てるんですが、なんせみんなどっかねネジがねぶっ飛んでる人なんですよ、
うん、
将来は政治家になろうとしている女性とか、
うん、
あとボランティアスタッフはすぐに乱行させてもらえると思ってきた男とか、あと自分は死神だって言い張ってる男だったりとか、もうねやばい奴らばっかなんですよみんな6人ともやばい、でそんな人たちが集まったらそらえらいことになります。で果たして6人は無事ボランティアをね遂行できるのかっていうところがポイントになります。はい、じゃあこの作品の魅力なんですけれども、この自業自得の域を凌駕した奇跡的な自滅フロー、この流れはやばいですね。あのここまで2つ作品発表しましたけど、うんうん、言っても自業自得につながる何かは感じたじゃないですか、
うんうん、まあね、
油断とか、
まあ、うん、そうね、ね、はしご忘れちゃったとか、うっかりとかね、
で自分にも起こり得るな、これ気をつけなきゃなって弱中は思いましたよ、
うんうんうん、
ところが今日に至ってはもう違います、もう奇跡奇跡
奇跡、
6人もう勝手に死んでいきます、どんどんどんどんどんどんどんどん、もうね自滅の連鎖が止まらないでやんの。まず事の発端っていうのは、みんなでこう酒飲んでるんですよ、もうあの一番厳しい教官の目を盗んでですね、みんなでね飲んで、
うん、
飲み倒した結果ちょっとエロいことをしようって、ね、
うん、
なるんですけど、その政治家になろうとしてる女が、うん、私だってできるわよって言ってね、
うん、
男の上にこうまたがって、
うん、
でキスしてごらんなさいみたいなこと言うんですけどまあまあちょっとその男からしたら、お前はお前じゃねえよみたいな、
うん、
お前はタイプじゃねえよみたいな振られちゃうんですよ、
うん、
そしたらその女がキレて、
うん、
帰るっつってバッて振り向いたら、
うん、
あのキャンプ場なんで、まあ、あの木ありますよね、
うん、
枝ぐさー目にぐっさその時にねセンスあるなって思うんですけど、ちょっと間があるんですよ、ぐっさキャそれが発端。で、その後はもう、その女はもう救急で、
うん、
あの、教官が森から車に連れて行って、で、その間にみんなで好き放題しようって言って、とりあえず仕事早めに終わらせるぞってチェーンソーでね、
うん、
ウェーってやってたら、うん、まあ、一人のやつがですね、うん、あの、ヘルメットしろって言われてる、大丈夫、教官いないんだから、つって、で、私踊れるのよ、チェーンソー持って、ウェーブシコブロシ
バカー私踊れるのよ、チェーンソー持って。
死にに行ってるね。
そんなことなったら、もうみんながなんだこれってなって、頭よろしくないみんななんで喧嘩しだすんですよ、
はい、
そしたらついつい殺し合っちゃったりとかしてね
あれなんかちょっと今思ったんですけど、タッカーとデールみたいですね。
タッカー&デールって言ってありましたね、はい、あれはほら一応ほらなんか勘違いがある、
うん、
もう勘違いとかいう意気じゃないんで、これはね
自滅ね、
アート
違いな。
ここまで来るとね、動いただけで死ぬんじゃないかっていう、こう不安で。
鬼滅ね。
そう。もうこっちはハラハラドキドキですよ。ファイナルデスティネーションって一緒ですよ。いつ死ぬの
みたいな。
とはいえ、超低予算映画なんで、はい、もう本当どうやったら死ねるんだろうっていうぐらいの、ね、手法しか残ってないのに、それで死ぬんだ、すげえって思うんですよね。
うちはもうパッケージに低予算って書いてある。
そうでしょ？これがたまらない、このセンス、はい。私のね、好きなシーンがですね、はい、あまりにみんなこう、イライラしちゃったでしょうね。
うん、
もうこんなことになっちゃったから。だから一人のその、やりちんのね、男がね、はい、なんで俺たちはこんな目に遭わなきゃいけねえんだよって言って、うん、チェーンソーで死んだ女の死体を、ボーンって蹴るんですよ。さっきまでそいつと、ことをやっていたにもかかわらず、なんだんだよって、その時のポコーンって蹴り方がね、いいんですね。でスコーンって飛んでいきますからね。
飛ぶんだ。
そういうとこやでって私は見ながら、は
い、
そういうとこのせいやでって。そしてね、このセンス、光るセンスの点で言うと、うん、この前編を通して70年代レトロムービーっぽく作られてるんですよ、
うんうん、
こう濁ったフレームであえてこう撮影してあって見づらくしてたりするんで、うんうん、低予算ながらなんでしょうね、安っぽく見えないというか、うんうん、あえて撮ってあるっていう形にしてあるんですよね、
うん、
そこまでレトロ感を出しているにもかかわらず、途中で iPhone 出しちゃう。
あー、やっちゃった。
爪の甘さ、爪の甘さもたまらない。携帯取り出した。 iPhone 持ってる。あとね、ゴア描写、
はい、
ゴア描写が何気に気合入ってるのもね、グッドですよ。ゴア描写っていうのは要は血がもうピッシャーってね、
良かった表現です。
そう、もう体もバキーなるんで、ここら辺はホラーファンにはたまらないシーンですね。だからそこにお金かけすぎちゃったのかな。さらにオチなんかもね、実はセンスがあってですね、ちょっと冒頭とオチが実はちょっとつながってっていうことになったりとかして、目が離せない。
はい、見たいですね。
うん、っていう、この映画、コミックガンマスクリームっていうね。
うん、
まさかの展開ですよ。
知ってます？コミックガンマスクリーム。そういうね、雑誌があるんですよ。
はい。
その11月30日号で付録になってたのがこれなんですよ。
付録ですよ。
だから、袋入りの。
すごいですね。
DVD なんですね。だからこれ800円ぐらいで今 Amazon で買えます。
はい。
ほう。なんで気になったホラーファンをぜひ、
はい、
もみさんの強パンチ、食らってみてください。
うん、はい。
ね。あと、怖いとか、見ててかわいそう、痛々しいとかっていう風にならないんですよ。だって自業自得だからね。
うん。
だから比較的楽しんで見れる、まあ、素敵なジャンルだと私は思います。
素敵なジャンルね。
ぜひポップコーン片手にですね、カップルで、はい、ぜひ見てください。
はい。
というわけで、ディープサンクタム、オープンウォーター2、そしてデスキャンプ、
はい。
でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というね、
はい、
まあ、長丁場でしたね。
はい、
どうでした、ゆかさん。
うん、楽しかった。
本当に？
うん。
なんか痩せた？しぼんだ？
しぼんだ？
しぼんだ？
痩せたならいつでも呼んで。
あ、本当に？
いつでもいい。痩せるんでしょ？
痩せます。どんどん痩せていきますから。
本当、じゃあなくなっちゃうかもしれない。
なくなっちゃう。
概念になっちゃう。
概念。
概念にね。
それは概
念。魂の状態になっちゃうね。
というわけで、はい、告知の方に入っていきますが、はい、次回、ホラボドはですね、うん、毎度恒例、ゲームマーケット会場で収録する、インタビュースペシャルでございます。
来ましたね。
はい、これはもう当然まだ撮ってはいませんが、
はい、
今回も、私、もみがですね、会場に行きまして、
はい、
いろんなサークルさんからインタビューを撮るつもりでいますので、
はい、
そしてさらにですね、なんと、アークライトさんが主催する、懇親会の方にもお邪魔して、
あら、
そちらでもできたらいいな、なんて思っていますから、ゲームマーケットに行けなかった人も、そちらをぜひ聞いていただきたい、はい、そんな次回でございます。はい、じゃあいつものね、
はい、
いつものやつをですね、
はい、
今回はゆかさんに読んでいただこうかな。
大丈夫かな。
大丈夫かな。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログ、ツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、完璧。あら、よかった。
よかった。
いや
これでいつでも OK ですね。
ゆかさん、今後も、サブパーソナリティとして、
はい、
ね、どうですか？また来てくれます？
はい。
何怖い。何今のまあ、め
ちゃくちゃいいのかなと思って。
踊っていいともって言えばいいんじゃないですか。
いいとも。
まあ、また、呼んでいただければ。
本当ですか。わ、は
い、
かりました。
そうですね。
はい。まあ、そんな楽しいホラボドをまた来ていただけたらと思いますので、はいはい。で、最後はね、いつものお別れの挨拶言いますんで、はいはい、知ってます？
知らないです。
知っとけや聞いとけや、ホラボド。
聞いたけど、忘れちゃった。
あちゃー
あちゃちゃちゃちゃ。
さっきチョパミさんも言ってましたけど、
はい、
チャオチャオです。
チャオチャオ。
そう。はい、チャオチャオ。ってお別れの挨拶ですね。
はい。
はい、じゃあせーの、チャオチャオ。